こんにちは。ポッドでエンジニア第172回エンジニアの丹治です。
エンジニアの南です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週は僕ちゃんと開始時間を間違えずに参加できたので、
そうです
ちょっ
ね。
と成長したなと思っています。いや、いつもいつもすいませんでした。
よかったです。先週
はい。
僕一人で5分ぐらい待ってた時の。
すい
と
ま
りあ
せん。
えず、恨み節を始めました。いや、全然ありがとうございます。今日、坪くんがいないんで、何の話？
そうですね。はい。ちょっと忙しいみたいですね。何から話しますかね。
今週の買収シリーズ。
その久々ですよね。今週の買収シリーズ。
久々で、そんなに話すこともないなって思って、毎週って検索したんですけど。
僕一個見つけたのは、日本製鉄の US スチール買収計画っていうのが、なんかブルームバーグの記事になってますね。
ニュースで出てますね。これはどういう話なんですか？
日本製鉄っていうのが、なんかそもそも、その新日本製鉄が、名前が変わって、なんか何年か前に確か変わったんですけど、で、日本の製鉄会社だと確かトップのはずなんですけど、そこが、その US スチールっていうアメリカの製鉄の会社を買収しようとしてるっていう話ですね。
この業界は知らないんですけど、名前的に超大手が超大手を買収してる、しようとしてるって感じなんですか？
そうですね。まあ、なんか US スチールは最近そんなにその調子が良くないとかだった気がしていて、まあそれもあって多分、買収できると判断したのかなと思ってるんですけど。あ、でもこの年、株価上がってます
すごいですね。僕も今検索していて、140億ドルくらいの、まあ、規模感。
ね。うん。
名前がすごいいいですよね。日本の製鉄だし、US のスチールだし、
確かに。
代表
確かに。
みたいな感じ。
そうですね。
こういう規模ってになると、そもそも買収できるのかどうかみたいな、
う
か、国に
ん。
よるし、わかんないですけど、いろんな制約がありそうですよね。
そうですね。ちょっとこれが該当するかわかんないですけど、あんまり規模が大きいもの同士だと、なんか、独占禁止法に違反してないかみたいな観点で、ちょっと判断が入ったりすることもありますし、あと、US スチールに関しては、国家安全保障上の懸念とかそういうのもあるっていうのも、
ああ、そうですよ
今見て
ね。
る記事には書いてありますね。
ていうか、そういえば、昔アマゾンが、昔っていうか、去年ぐらいにアマゾンがフィグマを買収しようとして、ヨーロッパで承認されなかったので撤回したっていう話だったんです
ア
よ
ド
ね。
ビですかね。僕が今見た記事だと、アドビが
すいません、今、完全に
買収。
アドビの気持ちでアマゾンって発音して
は
ました。すいませんでした。
い。
アドビがフィグマを買収ですね。
確かに、しようとして撤回したっていう記事を今見つけました。
なんかこれ確か買収できなくて、違約金か何かがフィグマに、なんだっけ、1000億とか。払われて、それは今後フィグマが成長するために使っていくよ、みたいな声明を出してたような気が。しました。
なるほど。大変ですね。
これも独占禁止法でダメだったっていう話なんですかね。あ、アドビがフィグマを買収断念。
ヨーロッパの規制当局が競争環境に影響すると指摘
って書
し
いて
て
あり
お
ますね。
り、みたいな風に書いてありますね。この規制当局とは、みたいなところもちょっとありますけど。
当局ってなんか、まあ、ちょっと知識がないです、この辺。
そうですね。
フィグマは、 日本円で1400億ドル、あ、億円の慰謝料を受け取るしいですね。いや、なんか規模が大きすぎて、すご
い
い
や、
なっ
そうです
て
ね。
感想です。
はい。やっぱ、でっかいところの動きは、いろいろ関係者も気にしていて、なかなか難しいってことかもしれないですね。
うん、そうですね。今週の買収。
今週の買収。ね、
あとは、この PC の世界シェアって何ですか？
あ、それはちょっと最近自分の中で驚きがあったので、ちょっとトピックとして入れたんですけど、谷さんにちょっと問題を出します。
はい。
PC ってあるじゃないですか。まあ、ノート PC もデスクトップ PC も全部含めて考えていただきたいんですけど、今、世界シェアナンバーワンの企業ってどこだと思います？
世界シェア、ググン内で答えるんですけど、
はい。
デルとかになっちゃうような気がする。
そう、なんかデルとかヒレットパッカードとかが多いなと思うんですけど、なんか実はレノボらしいんですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。で、まあ、なんかそれもちょっと正確に言うと、販売台数の世界シェアが、レノボが世界ナンバーワンになったっていうのが、なんか数年前の話らしくて、で、なんか売上のシェアだと実はアップルが、一番らしくて、
まあじゃあ単価が全然違うんですね。
まあそうですね、そうですね。まあそういうなんか売上シェアと、販売台数シェアが違うっていうのは、まあちょっと面白いんですけど、でも今、レノボになっているっていうのを最近知って、なんか、レノボ、なんかコスパがいい PC 売ってるな、みたいな印象昔あって、まあ、学生時代自分使ったりしてたんですけど、なんかそんなところまで来てたんだなっていうのをちょっと知らなかったので、
そうです
もう一
ね。
つ驚きがあったのと、あともう一つ、レノボって今日本のその PC メーカーをすごく傘下につけていて、富士通とか NEC の、パソコン部門って今、本体から切り離されて売却されたりしてるんですけど、今なんかレノボジャパンみたいなやつの、傘下にあるらしいですよ。
あ、知らなかったですね。そうなんだ。
そうなんですよ。で、PC 売り場に、先週末ちょっと、新しいノートパソコンを買おうかなと思って行っていろいろ見てたんですけど、なんか NEC とレノボは売り場がくっついていて、で一応そのレノボコーナーっていうのと NEC コーナーっていうふうに、まあ、分かれてはいるんですけど、隣り合っていて、で、同じ販売員がそのどっちも売ってるみたいな、なんかそんな感じになっていました。
そうなんですね。いや、全然、
はい。
なんか僕、レノボのイメージは、あ、でも、さっきの質問で、出るヒューレット・パッカード、レノボみたいな順だったかもしれない。あ、世界シェアで言うと。
僕が今貼った記事だと、まあ、これ2022年時点の記事なんですけど、レノボが市場シェア24%で世界一で、その後ヒューレット・パッカード、デル、アップルっていうふうに続くっていうふうに書いてありますね。
なんかシンクパッドのイメージしかないんですよ、僕、レノボは、いまだに。
ああ、いや、そう、なんか僕もその昔 IBM の、PC 部門、まあ、シンクパッド買収したっていうので、結構ニュースになって、
そうですよ
僕も
ね。
そのイメージが強かったんですけど、
じゃあ、
いや、なん
なん
か
か、
今は。
レノボブランドなんですかね。いろんなブランドがレノボの中にあるって感じなんですかね、もしくは。
まあ、いろんなものがありますね。その NEC とか富士通も、結局今、レノボグループの中で、まあでも NEC、富士通って名前残ってて、それぞれで PC を出しているのと、レノボはレノボで、なんかアイデアパッドっていうのを、
ああ、あ
出
り
し
ま
て
す
い
ね。
て、はい。まあ、実は僕が買ったのはアイデアパッドなんですけど、
あ、なるほど。
やっているのと、あと、結構 Chromebook 売ってるっぽいんですよね。
Chromebook って結構販売台数いってますもんね。
そうですね。だから多分この、売上と市場シェアの、 ギャップっていうのは、その単価の安いものをたくさん売ってるみたいなとこから来てるのかなというふうに思っていますね。で、ここまでその世界シェアの話をしてたんですけど、なんか日本の市場シェアも、2021年頃に急に出るのが伸びたらしくて、それもやっぱりその Chromebook っていうのを、なんか学校向けにたくさん PC を、売ったタイミングがあったみたいで、なんか2020年くらいに、なんて読むんだっけな。ギガスクール構想みたいなのがあったらしく。
あそこで大量に注文された学校に向
はい。
けた人は、こう、レノボのタブレットだったりあったんですかね。
そうですね、みたいですね。というので、なんか実はすごくエノボが、大きい存在になっていたっていうお話でした。
Chromebook南先生、Chromebook 持ってますよね。
そうですね、Chromebook、
1台
何
買っ
ヶ月
た
か
と思
何
いま
年
す。
か前に、2年前ぐらいかな、まあ、遊び用に買って、今は、ちょっと、特に開かれずに眠ってるんですけど、それとは別で、なんか Windows のノートパソコン、ちょっと欲しいなと思って、買いに行ったっていうのが、まあ、週末で、で、そこで、そのレノボのすごいコスパいいやつを見つけたんで、それで調べていたら、ちょっと、ご自身が実はなんかすごい大きくなっていたっていうのを知って、衝撃だったというお話でした。うん。
全然、なんか、パソコン買うときに、今、Mac しか選択肢がないみたいな話になってるので、全然知らなかったです。
そうなんですよね。なんか Mac しか見てないと、その Windows とか Chromebook の売り場、なかなか行かないと思うので、あんまりピンとこないと思うんですけど、なんか実はそんな感じになっていたらしく。あとそう、なんとなくその Chromebook をすごく最近売り場で見かけるなって印象はあったんですけど、結構 Lenovo とかはそこに大きく寄与していたんだなっていうのが、発見でした。
いや、なんか自分の感覚が、世界的な一般とはちょっと離れてるんだなって思って、少しショックを受けて います。そうなんだ。
まあ、だから一般って言うと難しいですよね。その学校で使われる用途で、その Chromebook とかがたくさん売れてるって話と、まあ、開発者向けに MacBook たくさん売れてるって話と、あとはまあ、企業向けに多分今も引き続きデルとかヒューレット・パッカード強いと思うので、売れてるとか、多分全部同時に起きていて、で、それぞれ対象者が違う気もするので、あんまり統一的なものの見方にはなってないような気はするんですよね。
そうですね。まあ、販売台数だけ見ると、まあ、今の話だし、
うん。
何が平均的なのかもちょっとわかんないですね。
そうですね。なんか、まあ、むしろ用途というか、ニーズに合うものっていうのが、まあ、それぞれ強みとして売っているのかもしれないですね。
はい。
はい。
今日、日経平均が4万円超えたらしいですね。
そうですね。これは時事ネタですね。まあ、4万円という数字に意味があるのかはちょっとよくわかんないですけど。
人間はそういうのを気にしちゃうって感じですよね。
いろんな要因が、囁かれてると思うんですけど、結構海外の投資家が日本株買ってるみたいな話もあると思ってて、で、まあ、ドルベースで見たら、まあ、今円安で結構割安だからとかいうのが、まあ、一つ話としてあると思っていて、 ドルベースで見てる人にとっては、あんまり4万円って、その別に切りがいい数字でもないので、関
まあ、そ
係
れは
な
そういで
の
す。
かもなとか、思ったりはしますね。
まあ、ドル
あと
ベース
は。
で見たら、まあ、そうですよね。そのバブルの時に3万9千とかだったんでしたっけ？
3万8000とかの気がしま
ま
す、
あ、
確か。
ドルベースで見ると全然それよりも低いので、今は。
そうですね。ですね、3万8915円ですね。バブル時代、1989年につけた過去最高値っていうのは。
バブル。いにしえの、なんかあったらしい。
そうですね。いや、ちょっと我々は特に、直接的には、我々はどんなのだったか、そんな知ら
まあ、
ないとは思うんですけど。
そうですね。でも、投資始める人、本当多いですよね、最近は。日本。
ああ、
ニーサ
そう
始め
です
ますとか。
ね。はい。
とりあえず入れておきますみたいなやつもあるし。
なんかやっぱ NISA っていうのが、銀行とか、証券会社的にも、まあ、売り込むチャンスとして捉えられてると思っていて、結構そこで、いろいろ広告とかにも、今始めませんかみたいなの書いてあったりしますし、まあ、かなり認知が広がってる気はしますよね。
そうですね。これ新しく始まったんですよって言って、まあ、話題のきっかけになって売りやすいと思います。僕なんか投
まあ、
資みたいな話で言うと、ウェルスナビっていうサービスを結構昔からずっとそこにお金入れてほったらかしにして、で、
いいですね。
なんかそういえば2月になんか、ウェルスナビが、三菱 UFJ と資本業務契約を締結したっていうので、なんか、これ買収じゃない、ちょっと表現がわかんないですけど。
資本業務提携やったっていうのと、それに伴ってウェルスナビの株式15.5%を取得しますみたいなの出てきますね。
15.5%だと、関連会社って言い方するんですか？
ああ、何ですかね。少なくとも子会社とかではないはずですね。
持ち
大
分
体
保有を
51%とか。
関連会社というらしいですね。子会社というためにはもっとパーセンテージが必要なんですよね、多分。
そうですね。なんか51%とかがよく見かける数字になったりします。
なんか、いや、自分の使ってるサービスが、まあ、買収ではないんですけど、そういう動きがあったなと思って。
いや、いい話ですね。ウェルスナビで、僕、いいなと思ったのは、なんか前、なんかの雑誌を見たときに、ウェルスナビの創業者の方のインタビューみたいなのが載っていて、で、この人は、最初起業しようと思ったときに、なんかもう、プログラミングとか全然やったことなかったけど、勉強したらしいんですよ。テックキャンプか何かかな、参加して。で、一から勉強して、自分で作ってみたいなのをやっていて。
あ、そうなんだ、すごい。
いや、なんかそういうの、いいなっていうのを、なんかそれを読んでてきてちょっと思いましたね。まあ、やっぱ大変だったのかなとか思いつつ。
まあ、だから金融畑の人だったような気がするので。
そうですね。
まあ、自分で勉強したりして、一番最初のプロダクトの、まあ、原型みたいなのを作ったりとかそういうのしてなんか確か、ベースナビは CEO のこの柴山さんっていう方の運用成績がずっと公表し続けていて、ちょっと面白いで
面
すよ
白いで
ね。
すね。
まあ、基本的にプラスになっていて、それがちゃんと宣伝になってるんですけど。
素晴らしいです。
はい。
あとやっぱテックキャンプに参加したみたいなのが今調べたら出てきました。
創業エピソード的なやつですか
そうで
ね。
すね。渋谷のプログラミングスクールの門を叩いて、一月かけて、なんかプロトタイプを完成させましたみたいな。出て
チ
き
ャッ
まし
ト
た。
GPT もない時代に大変だったと思いま
そう
す。
ですね。確かに今だとチャット GPT さんに聞くっていうのがあるんですね。
そうですね。でも確かにどこまで自動化してるんですかね。この売買とかも自動化してるのかな。
ああ、どうなんですかね。
ちょっとわかんないですけど。
うん。
自動化するのが怖いとこもあるし。
まあそうですね。やっぱり、基本リスクがあるから。まあでも一方で、ウェルスナビがやってるかどうかは別として、まあトレーディングツールとかもちろんその、プロトレーダーとか使ってますけど、自動売買とかもまあ、もう基本やっていると言われてるとは思っていて、
そうですね。
まあ、そういう世界なんだとは思いますね。あとは、まあそもそも、その、すごい高速なネットワークを使ってタイミングをより、何ですかね、短くしてその差分でなんとか頑張るかも。ちょっと今もやってるかわかんないですけど、そういう話もあるとか
オー
は
トレードとかの
聞く
話
こ
だ
とと ある
そうい
の
う
で。
話出ますね。1
はい。
ミリセカンドでも
まあちょっ
入る。
とアルゴリズムで予測っていうのとはそれはまた別ですけど、予測して売買とかも自動化してやっているのはやっているとは思いますね。そのウェルスナビがやってるかどうか別として、その世界の、このトレーディング環境としては。
時事ネタ。
は、谷さんなんか話したいのあります？
は、来週、好きな漫画の話をしようと思うので、大丈夫です。
来週でいいんですか？
来週でいいです。
あ、わかりました。
3人揃って
なあ。
るときに話そうと思います。
はい。確かに、確かに。それはいいですね。
はい、そんなとこですかね、じゃあ。はい。ではでは。172回、ホットでエンジニアでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。